なちっこの教えて横手市議会。さてここからは第2第4月曜日放送のなちっこの教えて横手市議会のコーナーです。皆さん、横手市議会ってどんなことをしているかご存知ですか？市議会と聞くとちょっと硬くて難しいイメージを持たれる方も多いと思います。そんなイメージをこのコーナーで一掃です。なちっこと一緒に議会についてのハテナを解決していきましょう。さて今回なちっこのサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会の高橋誠吾さんです。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回のなちっこの教えて横手市議会は前半が常任委員会紹介、そして後半は議会の仕組みを勉強したり議会についての素朴な疑問を解決する市議会ってなーにのコーナーでお送りしていきます。それでは前半は常任委員会紹介の3回目、建設常任委員会のご紹介です。お話を伺うのは建設常任委員会の佐藤勲委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてそれではお話伺っていきましょう。まず建設常任委員会ではどんなことについて話し合っているんですか？
そうですね、市役所の組織でいうと建設部と上下水道部が担当する分野について話し合ってます。はい、具体的には、はい、道路や公園、都市計画、市営住宅、水道や下水道、他に除雪なども入りますが、特に市民生活に関わる部分が多いと思います。
そうですね、本当に市民生活に関わる部分が多く話し合われているということで、さてですね、はい、今6月定例会が開会中ですけれども、今回建設常任委員会ではどのような案件が審議されたのでしょうか？
はい、今回はですね、建設常任委員会に関係する条例関係の議案がありませんでしたので、補正予算を中心の審議となりました。はい、具体的には一般会計や水道事業会計など全部で6つの会計の補正予算を審議しました。
そうなんですね。さて佐藤委員長は以前浄水場関係の特別委員会の委員長を務められたとお聞きしました。
はい、
今大沢浄水場の近くに新しい浄水場が建設されていますが、そのことについて教えていただけますか？
はい、横手地区には上内町浄水場と大沢浄水場の2つの浄水場があるわけにしたが、上内町浄水場は昭和32年の建設ということで、建設から55年経っていますので、老朽化が非常に進んでいます。このようなことで現在の大沢浄水場の隣に上内町浄水場に代わる新しい浄水場を建設しております。この供用開始は、市民の方々も関心のあるところだと思いますが、平成26年の4月1日の予定となっております。
そうなんですね、平成26年4月1日から供用が開始されるということです。
はい、
こちらの新しい浄水場の特徴を教えていただけませんか？
はい、この浄水場では水道水を作るために大変重要なろ過方式があるわけですけれども、セラミック膜でろ過するというシステムを採用しております。横手側の水が雨が降ると濁ってしまうわけですけれども、そうすると水道水を作る性能が低下するわけです。安定した運転が可能という特徴があります。今までの方式ですと、川の濁りが500度以上に達すると取水を停止しなければなりませんでした。したがって断水が年に数回起きておりましたが、今回の方式ではそういうことがなくなると思っております。そしてまたここが一番大事なところなんですが、大腸菌やクリプトスポリジウムという原虫など人間の体に入ると悪いものを完全にこのセラミック膜が除去してくれるということで、安全で安心な水道水を作ることができるわけです。
そうなんですね。
はい、
横手市も大雨などで断水もありましたけれども、新しい方式になると断水も少なくなる、ほとんどなくなるということなんでしょうかね。
そうですね、 集中豪雨とか、はい、大雨の場合に濁度が1000度を超えることはありません。したがってまず通常の雨では、はい、どんなに濁っても取水、あるいは水道水が作れるということになると思います。
どうですか。
ただ一、はい、つだけですね、上流に松川ダムがあるわけですけれども、はい、満杯になって堤防が応えきれなくなると、排水をするわけです、そうすると水の量が横手側が倍にも2倍にもなって、その水の勢いで川の底が濁ってくるという、そういう場合は、まあ、2000度でもなるわけですけれども、その2000度の状況というのは5時間か6時間で収まりますので、その間取水を停止して、市民には困らないように供給できるというような体制ができると思います。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。さてこの新しい浄水場の建設にあたっては横手市議会でも特別委員会を作って審議されたとお聞きしました。
はい、そうですね、建設上の委員会を中心にですね、はい、平成21年に浄水場整備調査特別委員会を設置しました。で全国のマクロ化方式の浄水場の視察や、はい、研修を開催するなどして平成22年の12月定例会で、調査の最終報告を行っております。
そうなんですね、浄水場の視察や研修会なども開催したということです。さてそれではですね、最後になりますが委員長からラジオお聞きの皆さんへメッセージお願いします。
平成20年だったと思いますが、はい、議会の一般質問で市長は答弁の中でですね、横手川の原水の状況を考えるときにセラミックマクロ化方式が良いのではないかというふうに答えておられました。まあ、そこで私たち建設常任会も急遽のセラミック膜あるいはマクロ化方式というものを、まあ、初めてまあ勉強したというような状況でした、はい、で、まあ、安全安心の水道水を供給するために早くから市長が水の研究をされておったということがこのことでも分かろうかと思いますけれども、まあ、市長のこういう経緯眼にですね今更ながら驚いております。セラミックマクロ化方式を採用と決断された市長に一人の市民として感謝を申し上げたいというふうに思っております。建設常任会は市民生活に直結する案件が多いので、まあ、特に去年今年と大雪だったわけですけれども、はい、去年よりも今年の除雪がだいぶ良くなったのではないかなと、まあ、今後も建設部を中心に雪は未来永劫降るわけですので、はい、市民生活がもっと楽しく楽に安心して暮らせるような街づくりに、頑張っていきたいというふうに思っております。
ありがとうございました。今回は建設常任委員会の紹介ということで建設常任委員会佐藤勲委員長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそれでは後半は市議会ってなーにのコーナーということで議会事務局の佐藤和樹さんと議会広報委員会の高橋誠吾さんにお話伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてそれではですね、今回は前回に引き続き本会議と委員会というテーマで委員会の仕組みについて質問していきたいと思います。まずはじめに和樹さん、横手市議会には本会議と委員会の2つの会議があるということを前回勉強したんですけれども、委員会とは本日前半にもご紹介しましたように常任委員会のことを指すんでしょうか。
はい、先ほど紹介ありました建設常任委員会を含む4つの常任委員会のほか、議会運営委員会、議会広報委員会、あるいは特に審査の必要があるということからその都度設置される特別委員会などがあります。
はい、そうなんですね。常任委員会についてなんですけれども、今4つあるということでしたが、これは何個でも置くことができるんですか。
はい、委員会の設置数については、はい、特段制限がありませんので極端な話になりますけれども、必要に応じて何個でも設置することができます。
そうなんですね。一人の議員は複数の委員会の委員になることができるんですか。
複数の委員会に所属することもできます。常任委員会については条例に設置されている限り最低一つの常任委員会に所属しなければならないことが法律によって義務付けられています。
そうなんですね。この委員会なんですけれども、どのように進行されるんでしょうか。
その常任委員会に審査が委託された案件について内容を市側が説明します。これを受けまして不明確な点について委員が質疑をし、さらには討論といいますが、賛成なのか反対なのか意見を表明する場を挟み、最後に評決を取って委員会としての意思決定をするという一連の流れになります。
なるほど、そのような流れで進行されるんですね。ありがとうございます。さて続いてなんですけども、聖子さんにお話を伺っていきましょう。今和彦さんからですね、委員会の種類について伺いましたが、特別委員会について、今横手市議会には特別委員会はあるんですか。
はい、現在6月定例会でも一般会計予算の特別委員会が設置されています。
はい、
また9月決算議会の時に設置される決算特別委員会というのもあります。
そうなんですね。過去にはどのような特別委員会があったんでしょうか。
はい、一部を紹介しますと、議会改革を検討するためのもの、視聴者建設の在り方を調査するためのもの、
はい、
横手駅周辺の開発調査に関するもの、あるいは少子高齢化問題への対応に関する特別委員会なども設置されたことがあります。
そうなんですね。本当にいろいろたくさん特別委員会が設置されたことがあるんですね。
そうですね。
はい、続いてなんですけども、運営委員会について、こちらはどのようなことをされているんですか。
はい、運営委員会のことを我々議員は議運と言っています。
議運。
議運ですね。はい、議会運営委員の議運。
はい、
その議運の役目はですね、定例会や臨時会の会期の調整ですとか、日程事項、質問者の順序の調整など、議会の運営全般について協議したり意見調整を図っています。
そうなんですね。議会がスムーズにこう働くためには欠かせない委員会なんですね。さて続いて広報委員会なんですけれども、こちらではどのような活動をしているんでしょうか。
はい、私は実は広報委員会の委員なのですが、
はい、
広報委員会の仕事はですね、定例会の内容をお知らせするための議会だよりを作ることをしています。ご存知だと思いますが、司法に織り込んでいるものです。なちっこ読んでますか。
はい、読んだことあります。
これからも読んでくださいね。
はい、
その他に教えて横手市議会、このコーナーなんですけども、これもコーディネートも担当しています。
はい、
議会から積極的に市民に情報発信していくことが求められる時代になりましたので、広報委員会は従来の議会だよりの発行という活動にとどまらず、あらゆるツールを使って情報発信していくことをこれから模索していかなければならないと思っています。これからはそんな活動も考えていかなければならないなと思っています。
はい、ありがとうございました。市民に一番近い位置にいるのが広報委員会かもしれませんね。さて今回は委員会について議会事務局の佐藤和彦さん、そして議会広報委員会の高橋誠吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。それでは最後に誠吾さんからお知らせお願いします。
はい、そうですね、27日は議会の最終日となってまして、提案された各議案の採決が行われます。今議員の皆さんは各委員会での審議結果をもとに賛成反対の整理をしていることと思います。どの議案も市民生活に大事なものですので、最善の判断をすることと思いますので、ぜひ皆さんも議場に足を運んでいただければなと思います。
ありがとうございます。さてなちっこの教えて横手市議会、いかがだったでしょうか。次回の放送は来月7月9日月曜日、前半は6月定例会の報告、後半は一般質問についてお話を伺います。横手市民の一人として横手市議会注目していきましょう。なちっこの教えて横手市議会、次回もお楽しみに。